今日は呼ぶ記の11章から14章まで、少し長いところですけども、一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞあなたが私たちに御言葉に対する理解をお与えください。またこれを学び、あなたが私たちに語ってくださること、自分に語ってくださることを理解し、また日常の生活に持って帰りたいという思いを、志をどうぞ聖霊によって立てさせてください。お願いします。ただの知的な学びで終わるんではなくて、私たちの生き方に、反映していきますように。今週一週間、あなたが与えてくださるその御言葉の上に、固く立って歩みを続けていくことができるように、どうぞお助けください。御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたの助けを与えてくださり、あなたが与えてくださる言葉をそのまま語ることができますように、私を導いてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。今日はこの11章から14章まで、少し長い、箇所をカバーしますが、基本は3つのパートです。いつも通り。まずは、このツォファルというヨブのお友達の、3人の友達の1人の、ヨブに対する言葉。それが11章です。で、そこから12章から始まるのが、ヨブがこの自分の友達である、ツォファルに、まあ、応答するというか、答えとして言う言葉が12章から始まって、13章の途中、13章の19節まで。それが、そのヨブが、その友人のツォファルに語っている言葉です。で、その後、13章の20節から14章の全部最後までをかけて、ヨブは神に対して叫んでいます。同じパターンです、基本。ヨブの友達は自分のその知識や自分の経験を通してヨブを悟そうとするんですよ。で、ヨブはそれに対して答えて、で、その答えただけではなくて、そこから先神に向かって叫ぶんですよ。自分のこの思いや、自分のフラストレーションや、自分のなんかイライラであったり、不安であったり、そういうものを神に持っていくんですよ。それの繰り返しです。今日も、この、まあ、枠というか、このパターンに、ちょうどハマるような感じです。まずこのヨブの友達のソファルさんのヨブへの言葉です。11章の1節から6節までをお読みします。ナーマ人ソファルが答えていった。言葉数が多ければ言い返しがないであろうか。下の人が義とされるのだろうか。あなたのおしゃべりは人を黙らせる。あなたはあざけるが、誰もあなたを恥させる者がいない。あなたは言う、私の主張は純粋だ。あなたの目にも清いと。ああ、神がもし語りかけ、あなたに向かって唇を開いてくださったなら、神は知恵の奥義をあなたに告げ、優れた知性を倍にしてくださる者を知れ、神はあなたのためにあなたの罪を忘れてくださること。まあ、基本この1節から6節までを使って、このツォファルさんは、ヨブをめちゃくちゃ批判してます。まあ、それは、今までのエリファズさんにしてもそうだし、ビルダデさんにしてもそうです。ヨブが何らかのその罪を犯しているので、神がその罪に罰を与えて、ヨブがこのような苦しみに遭っていると。自分の持ち物も、自分の家族も、自分の健康もすべてその失ってしまったのは、ヨブが犯しているその罪のためだって、因果応報だって、だから、その罪を悔い改めなさいと。で、ここまで来ると3人目ですから、なぜヨブは、私たちの言うことを聞かないんだって、良かれと思って言ってるのにアドバイスしてるのに、こいつ何も聞かないみたいな。で、どんどんイライラしてくるはずですね。だからこの、ソファルさんは、まあ、もしかしたら彼の、性格もあるかもしれません。もう単刀直入に、ドカンと、ぐさっと言う感じ。で、彼、ヨブを励ましに来たんですけども、これぐらいその、まあ、批判を持って、ヨブに語りかけてるわけです。ちなみに、このツォファルさんは、この11章と 後に20章で出てくるんですけど、この2つだけです。彼が言葉を発するのは。でも、ほとんど話さない割には、彼が語る時の口調というのは20章も含めて、ものすごい攻撃的なんですよ。で、ヨブについて、ソファルさんは何と言ってるかというと、ヨブはその言葉数の多いおしゃべりだって。で、マシンガントークの人に対しては何もその言葉、その挟めないというか、もう何、もう自分のその言いたいことをどんどん並べ立てて、その言い立てるから、こっちもその言葉が出てこないじゃないかって。そうやってその人を言葉数の多さによって圧倒する人が正しいと認められるんかって、そのような、議論をしています。だから誰もヨブに言い返せないんだろうかって。しかもそのおしゃべりを通して、ヨブは人をあざけてるって、馬鹿にしてるって。だから、ソファルさんは馬鹿にされてるように思えるわけですよ。自分のその友達たちも自分も含めて、ヨブに罪があると思ってるのに、ヨブがそれを認めないから、馬鹿にしよってからにって。で、私の主張は純粋で、あなたの目にも清いはずだって、そのヨブの主張、ヨブはそう主張してるけども、それは間違ってるって。ヨブは、純粋で清いというふうには、自分のことを言ってないです。ある意味、そのソファルさんのこの拡大解釈なんですよ。で、9章の2節で、ヨブは神の前に正しくある人はいないって言ってるんですよ。誰も神の前で正しいって認められる人なんかいないでしょうって。自分ももちろん含めて。でも、7章の21節を見てみると、神は憐れみと恵みによって罪を許してくださる方だということを信じてるんですよ。ヨブはね。だからヨブは、その自分がその罪を一度も犯したことがないとか、神から咎められるところが一つもないというふうに言ってるんではなくて、その神との関係の中で、神の憐れみと神の恵みによって、その自分の罪が覆われて、私がその罰を受けないで済むように、神がしてくださっているという、その神との関係の中に確信を持ってるんですよ。責められるところは私には責められないって。私たちは一方で、イエス・キリストのことをもう知っているんですよ。イエス・キリストが私たちの罪を負って、十字架にかかって罰を受けてくださったって。だから、私は、イエス・キリストを信じる信仰によって、神から罰せられることも、罪というふうに認められることもないって、不義って、正しくないって。逆に、イエス・キリストが正しくない方になってくださったので、私は正しいって認められるんだって。イエス・キリストが罰を受けてくださったので、私は、罰を受けることがないんですよ。イエス・キリストの家に私たち確信できるんですよ。でも、ヨブはイエス・キリストがお生まれになるおよそ2000年ぐらい前の人ですから、アブラハムと同時期というふうに言われてますからね。だからそのこと知らないです。でも、神とのその関係の中で、神が恵み深くて憐れみ深い方だということを知ってるんですよ。自分はその罪を犯してないとは思わないけども、神の前に正しくて、清いものだとは思わないんだけど、神のその恵み深さと憐れみ深さによって私を神は責めないって、そのような神との関係がありました。でも、ソファルさんは、ヨブと神との関係は死んでるって。神がもしあなたに語りかけてくださったらって。語りかけてないということが、その逆説的に読み取れますね。で、あなたに向かって唇を開いてくださったらいいのにって。いや、ヨブと神とは良好な関係が与えられていて、その関係の上に確信してるんですよ、ヨブは。だから、ここでもソファルさんは、ヨブについてはっきりと知らないわけです。そして、知りなさいって。神はあなたの罪を忘れさせてくださるって。まあ、新改訳の、訳では、神はあなたの罪を忘れてくださるというふうに言ってます。でも、まあ他の訳だったり、英語の訳を見てみると、神はあなたが受けるべき罰より少なく要求している。つまり、本来あなたはもっと罰を受けるはずなのに、あなたはその罰を受けないで済んでるんだよって。そんなこともわかんないのかって。もっと暗に言ってるのは、あなたの、息子たち、娘たちはどうなったかって。彼らはその罪のゆえに、彼らがその決めつけてるんですよ。罪を犯したってね。で、死んでしまったじゃないかって。それなのに、あなたも死なないといけなかったはずなのに、神の憐れみによってあなたは生かされてるんだって。であれば、なおのこと、 自分の罪を認めて神の前に悔い改めるべきじゃないかというようなその論調です。だから本来はあなたはもっと罰を受けるべきだったって。そのようにソファルさんはヨブを批判します。そして神についてあなたが知らないんだったら教えてあげるよ。そのように7節以降ヨブに対して神がどのような方かということを語っています。7節から11節。あなたは神の深さを見抜くことができようか。全能者の極限を見つけることができようか。それは天よりも高い。あなたに何ができよう。それは読みよりも深い。あなたが何を知り得よう。それを測れば、地よりも長く、海よりも広い。もし神が通り過ぎ、あるいは閉じ込め、あるいは呼び集めるなら、誰がそれを引き止め得ようか。神は不真実な者どもを知っておられる。神はその悪意を見て、これに気がつかないであろうか。神の深さ、神の極限とか、神の本質、それをあなたは、その見抜くことはできないって。あなたには見つけることができないって。神は、天よりも高くて、黄泉よりも深くて、地よりも長くて、海よりも広い方だって。だからあなたは、その神について知り得ないって。そして誰も神に逆れる者はいないんだって。その神が不真実な者どもを知っておられるって。彼らのその心の中の考えも、頭の中の考えも、彼らの悪意に気づいておられるって。だからここでソファルは、ヨブに対して、あなたの罪を神は知っておられるんだって。あなたがどんなに無罪を主張しても、神を騙すことはできないって。だから、今あなたは、報いとして、その苦しみを受けているんだ。そのように、ソファルはヨブに対して言っています。だから、悔い改めを進めるわけですよ。毎度のことですけど。12節から19節。無知な人間も賢くなり、のろばの子も人として生まれる。もしあなたが心を定め、あなたの手を神に向かって差し伸べるなら、あなたの手に悪があればそれを捨て、あなたの天幕に不正を住まわせるな。そうすればあなたは必ず、汚れのないあなたの顔を上げることができ、固く立って恐れることがない。こうしてあなたは、ロークを忘れ、流れ去った水のようにこれを思い出そう。あなたの一生は、真昼よりも輝き、暗くてもそれは朝のようになる。望みがあるので、あなたは安らぎ、あなたは守られて、安らかに休む。あなたが横たわっても、誰もあなたを脅かさない。多くの者があなたの行為を求める。愚か者になるのはやめなさいって。無知な人間がもし賢くなるのであれば、のろばの子は人として生まれるよって。もうこれがその12節の言ってることなんですけど、善悪について知らない者がいて、その者が何もしないのにいきなり賢くなるんだったら、ロバの子供は人になるって。だ思いっきりその批判してるんですよ。ヨブが、そんな、なんか私は知りませんって、自分の罪なんかわかりませんって言ってるあなたがいて、あなたが賢いものであると言うんであれば、ロバが子供を産んだら、ロバの子は人になっちゃうよって。そんなことあり得るわけがないじゃないかって。だからあなたが自分の罪を認めない限り、私は知りません、罪を犯してませんって言ってる限り、あなたは神の前に正しくあることはできないって。あなたが無知のままで、もしくはその無知を決め込んで自分の罪を認めないのであれば何も起こらないって。だから罪を認めて神に向かって手を伸ばしなさいって。つまり悔い改めなさいって。それがソファルの勧めです。悔い改めれば望みがあるって。恐れることはなくなるし、すべてのロークを忘れられるって。今、その苦しんでることは全部その過ぎ去っていくって。その望みがあるゆえに安らかに休めるし、多くの者があなたに好意を求めるだろうって。もちろんヨブがこれを望んでるんですよ。安らかになりたいんですよ。で本当にその今苦労ロークしているその苦しみが、その川の流れのようにもうその過ぎ去っていって、ああ、そういうこともあったなって思い起こせるぐらいになりたいんですよ。でも、 ヨブは別に罪を犯しているわけじゃないんですよ、神に対して。神がヨブに与えたその試練なんですよ。サタンとのその会話の中で、ヨブの信仰は決して揺るがないって。いや、そんなことないですよ、神様って。自分の、ヨブが自分のその財産も、自分の家族も失ったらあなたのことを呪いますからって。いや、そんなことないって。それで神が、じゃあそう、あなたが言うんだったら、サタンに対してね。それを奪ってみなさいって。それで、彼らの、ヨブの財産もなくなって、子供たちもみんな死んでしまったわけじゃないですか。それでも、ヨブは神を呪うことはしませんでした。で、お前見たかって。私のそのしもべヨブはな、その、私の前に正しくあるよって、お前が言ったように、私を呪ったりしなかったって。そしたら今度は、そりゃそうですよって。彼のその健康が支えられているんだったら、そりゃ文句誰も言わないでしょうよって。そしたら、じゃあその健康を害することもいいよって。ただし、その、命を取ってはならないって。それで今これがあるわけじゃないですか。ヨブは罪を犯してるわけじゃないんですよ。で、ヨブが言ってるように、その罪を犯さなかったとしても、苦しむことはあります。それを私たちずっと学んできました。それは、神が、その私に与える苦しみを通して、より神について知ったり、より神を信頼するようになったり、神に望みを置くようになったりするためです。私が悪いことをしているときにも、たくさんの、その、成功と、たくさんの、友人たちと、たくさんの経済的な祝福と、たくさんの物質的な祝福も、また肉体的な祝福も与えられてましたよ。まあ、今でも神の前に 100% 正しくないんですけど、それでも与えられるんですよ。それは私が正しくなくても、そのような祝福が恵みとして与えられるのは、神が恵み深い方であることを知るためじゃないですか。私がイエス・キリストを信じたのは、私が神の前にまだ弱くて、神の前にまだ罪人で、神の前にまだ敵であったときに、神はイエス・キリストのことを私のために十字架にかけてくださって、私に信仰を与えてくださったわけじゃないですか。神が私によくしてくださったのは、私が素晴らしいことをしたからでも、私がこれから素晴らしいことをするであろうからでもないんですよ。神がただ恵み深いからです。一方的に神が私のことを愛してくださっているからです。だから神は良くしてくださるんですよ。この天において因果応報というのはありえないです。神が一番の祝福であるイエス・キリストを私たちに与えたのは、これを因果応報で考えるとなると意味がわからないです。なんで私がイエス・キリストのことを信じているかという、この信仰が与えられている理由がわからないです。それほどの良いことを神の前にしたことがないからです、その時に。だから全ては因果応報ではないんですよ。私がこれをしたから、このような、なんか罰が当たったみたいな。このようなことをしたから、私にこの苦しみがあるとか。私が、先週一週間、一時間トータルで祈ったから、一週間、サボらないで、聖書を通読したから、今週はいい週かな、とか。日頃の行いで、私のその、次の日の、よし、足が決まるんだったら、もう毎日がプレッシャーですよ。恐怖でしかないです。すべては因果応報ではありません。因果応報になる時もあります。自分が悪い種をまいたら、それを刈り取る時もあります。自分が罪を犯したら、その刈り取りは必ず来ますよ。エリファズさんにしても、ビルダデさんにしても、このソファルにしても、ソファルさんにしても、因果応報論なんですよ。この二十節。11章の20節。しかし悪者どもの目は衰え果て、彼らは逃げ場を失う。彼らの望みは喘ぐ息に等しいって。望みは彼らにはないんだって。だから悔い改めなさいって。ヨブの苦しみの原因はあなたの罪なわけだから。だから、てか罪に決まってるんだから。その罪を早く認めて、私たちの前で言いなさいよって、ほら。 何悪いことしたのって。もうこの裁判官ですよ。本来、私たちがこの聖書的に人と関わり合うのであれば、もしかしたら私、あなたのその罪の上かもしれないって。もしかしたらそうじゃないかもしれないって。私には全てを知り得ないから、全てを知っておられる神を求めてみようって。なぜこのようなことが起こるんでしょうかって。今この苦しみがありますからどうぞお助けくださいって。私にはわかりませんという、その視点がないんですよ、全く。ヨブのこの三人の友人たちには。もう最初から因果応報論で、お前が間違ってるから、お前が罪を犯してるから、だから悪いことが起きるんだって。今日娘の学校の運動会だったんですけど、雨が降る降らないとか、いろんなところで聞こえてくるんですよ。日頃の行いがとか。そんなんで天気変わるかって。誰の日頃の行いを、誰の基準によって誰の日頃の行いを見てるんですか。でもそうやって考えたくなるんですよ、私たち。自分と神との関係もそうですよ。ああ、あの時祈らなかったからだとか。ああ、私がそのまだ神のことちゃんと知らないからだとか。すべて因果応報で考えてしまうと苦しいですよ。神の恵み深さというのはそんな因果応報で測ることが絶対にできないですよ。神の恵みが私たちに、もう恵みでなくなるじゃないですか。すべてが報いだから。私が良いものを神から受ける資格があるんですよ。私には。もし因果応報論で行くんだよな。私が神に祈っていることを、その神が答えてくださるということを確信するには、それにふさわしい、それに釣り合うような素晴らしい良い行いを神の前にしてないと、それが聞かれるという、その確信が得ないんですよ。確信が得られないんですよ。これは辛いですよ。でも神は恵み深いんですよ。私が神の前、神に対して調子がいい時にも悪いことが起こり得るし、私が神に対して調子悪い時にも良いことが起こり得ますよ。いろんなその状況を通して、こんな、私、こんなことを受けるにふさわしくないって。なんでこんなことが起こるんだろうか。そのような状況の中で神が私たちに語っておられることは一つですよ。神を知ってほしいんですよ。どれだけ神が恵み深いかって。どれだけ神にその望みをかけることが私たちにとって、その平安を得られることになるのか。それを知ってほしいんですよ。体験してほしいんですよ。でも、ヨブの友達たちは、この因果応報論にはまってるので、ヨブに対してもものすごい辛いんですよ。12章。そこで、ヨブが答えていった。6節までお読みします。確かにあなた方は人だ。あなた方が死ぬと、知恵も共に死ぬ。私にもあなた方と同様に悟りがある。私はあなた方に劣らない。誰かこれくらいのことを知らないものがあろうか。私は神を呼び、神が答えてくださったものであるのに、私は自分の友の物笑いとなっている。潔白で正しいものが物笑いとなっている。安らかだと思っているものは、衰えているものを下げすみ、足のよろめくものを押し倒す。荒らす者の天幕は栄え、神を怒らせるものは安らかである。神がご自分の手でそうさせるものは、ヨブもまた友人たちに対して批判をします。もうこれ、水かけ合戦をすると、どんどんエスカレートしていくんですよ。もう、ずっとこの終わりに向かって、主張が激しくなっていきますよ。まあ当然といえば当然ですけどね。あなた方が言うことは誰でも知ってるって。私にも同じようなその悟りがあるって。決してあなた方に劣ることはないって。別にこれ誇ってるわけじゃなくて、あなた方と同じように私もそういうことは知ってるよって。神に対して正しいものは神が良くしてくださるだろうって。で、ヨブとしては、その神は神との健全な関係、罪が許されているんだという、覆われているんだという関係が築かれていて、で、私が神を呼んだら神は答えてくださるんだって。そのような良好な関係が与えられているにもかかわらず、友人たちは私を物笑いとしているって。潔白で正しいもの。つまりその無実で神からその罪が許されていて、責められるところがないものを私の友人たちはあざけてるって。で、ヨブはもちろんその自分に対して、自分についてこのように考えてるんですけど、神とのその良好な関係が与えられてるって。 じゃあその神はじゃあヨブをどのように見てたかというと、ヨブ記の一章の一節ですよ。うつの地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく、責められるところがない人で、神を恐れ悪から遠ざかっていたって。これがその神のヨブに対する評価なんですよ。まあ、これは動かないです。一章の八節。主はサタンに恐られた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだか。だから地上の中で、すべての人の中で、彼のように、神の前に、その潔白である者、責められるところがない者、神と良好な関係が築かれている者はいないんだよって。これが神のヨブに対する評価です。二章の三節も、自分の財産を失い、子供たちを失った後、主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。彼はなお、自分の誠実を固く保っている。お前は私をそそのかして、何の理由もないのに彼を滅ぼそうとしたが。お前に、その、責められても、痛めつけられても、苦しみを与えられても、彼は、その正しさを失わなかったって。で、これがベースにあるんですよ。で、あるにもかかわらず、ヨブは、様々な苦しみを通ってるんですよ。で、これを忘れてしまうと、私たちヨブ記をその読み誤ってしまいます。で、ヨブのように正しいものであったとしても、辛いことや苦しいことは起こり得るということです。ヨブ記の最後は、前も確認しましたけども、ヨブが持ってたものすべて、それ、苦しみを受ける前よりも、その倍の物質的な経済的な祝福を与えられますよ。子供たちもまた生まれてきますよ。神はヨブをさらに祝福したかったので、この苦しみを通したんですよ。別にサタンにそそのかされたとか騙されたとかじゃなくて、サタンを使って、もちろん神の方が上手だし、神の方が上ですから、使ってヨブにもっと祝福を与えられるように、そのヨブを導いたんですよ。12節から19節。あれ、ごめんなさい。めくってませんでした。さっきの6節までの話ですけど、ヨブは自分のことをそのように、神がヨブに対して評価しているように、自分も神との健全な関係が築かれているというふうに理解していました。でもヨブの友達たちは、ごめんなさい、ヨブの友達たちに対しては、ヨブは、あなたたち自分は安らかだと思ってるだろうって、すべて知っていると思ってるんでしょうって。私のことも自分のことも知ってると思ってるんでしょって。でも結局高ぶって衰えているものを下げすんで、足のよろめくものを押し倒しているだけだって。で、私たちも知っているって。私は知ってて、私が助けてあげるみたいな、そのような感覚になるとまずいです。私は知らないんですよ。なぜこの人が目の前の人がこんなに苦しんでるかわからないんですよ。それが答えです。だからその目の前の人を、と一緒にその寄り添うのは、神に助けを求める以外ないですよ。なぜこの人がこのようになってるかわかりませんって。だからどうぞお助けくださいって。共に祈るというのが正解ですよ。第一コリントの8章の一節。パウロはそのコリント人への手紙でこのように言っています。知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てるって。だから知ってると思ったら、その人はどんどん高ぶっていきます。だからそれはお前が罪を犯してるからだって、私は知ってるって。そのようなことは普通起こりないって。私は知ってるって。あなた何か悪いことしたでしょうって。でも結局、人を高ぶってしまえば、目の前の人をよろめいているものを押し倒すことになるし、弱って衰えているものを下げすむことになるんですよ。ヨブの友人たちはそのようなことをしてるって。6節では、そのすべてを彼らが言ってるように、因果応報論で語ることはできないって。荒らす者の天幕が栄えることもあるし、神を怒らせる者が安らかであることもあるじゃないかって。 神がご自分の手でそうなさることもあるんだって。だから、すべては神の見て、神の御心次第じゃないかって。悪いものが悪いものをその刈り取り、良いものが良いものが良いものを刈り取る。それだけじゃないはずだって。すべては神の御手の中にあるはずだって。それが、7節から語られています。7節から、ちょっと25節までなんですけど、最後まで。少しずつ分けながら読んでいきましょう。7節から9節。しかし獣に尋ねてみよ。それがあなたに教えるだろう。空の鳥に尋ねてみよ。それがあなたに告げるだろう。あるいは地に話しかけよ。それがあなたに教えるだろう。海の魚もあなたに語るだろう。これはすべてのもののうち、主の御手がこれをなさったことを知らないものがあろうか。被造物は神の御手がすべてをなされることを知ってるって。ある意味、その友人たちに対する皮肉ですよ。あなた方が知ってることは、被造物全部知ってるって。あなたたちだけが知ってると思ってんのかって。だ私も知ってるし、作られたすべてのものが知ってるよって。神がそのすべてに勝って優れている方で、すべてを治めている方で、良いものには祝福を、神に言い逆らうものには、その罰を与える方ら、そんなみんな知ってるって。十節。すべての生き物の命とすべての人間の息とはその御手のうちにある。神は思いのままに祝福し、思いのままに呪うことができるんですよ。すべての生き物の命は神次第だし、人間の息も神次第です。息というのはもちろんその命というふうに考えることもできますけども、このすべての生き物の命と人間の息っていうふうにこの対比があるから、あえてですよ。深読みをするのであれば、息っていうのは、ヘブライ語では、その、霊と同じ、言葉が使われます。息も霊も一緒です。神がアダムをその土から、形作って、その息を吹き込まれたんですよ。そうしたら、人は生き物になったって。人間というのは、人間と他の動物との決定的な違いというのは、この息が神から吹き込まれたということです。だから動物には持ってないんですよ。この神との関係を持つという、この聖霊、神が与えてくださる神の霊を動物は持ち得ないんですよ。そのようなその構造で作られてないから。人間はだから三層構造ですよ。動物は二層構造ですよ。肉と、その感情と、心というかね。動物たちにもその心というかそういうのはありますよ。別に信じてないけど、ダーウィンが来たとか見るとね、なんか動物たちが家族の集まりとか、友人たちなんかあるじゃないですか。へえと思いますけど、でもそれだけなんですよ。でもこの霊が与えられる神とのその交わりをするために必要なこの霊が与えられるのは、与えられているのは、与えられたのは人間だけですよ。そこは決定的な違いですよ。だから進化論っていうのはありえないんですよ。進化して霊を持つようになることは一切できない。決してできないから。神から与えられるものだから。すべての生き物の命は神次第だし、また人間の息も、つまりその神を知る、知らない、それもその神次第だって。神がその人にご自分を表せば、その人は神を知ることになるし、神がその人をもし遠ざけるのであれば、その人は神を永遠に知ることがないって。ただ、真理としては、神はすべての人を憐れまれて、神はすべての人が滅びることを望んでないんですよ。すべての人が救われて、イエス・キリストにあって真理を知ること、知るようになることを神は願っておられるんですよ。だから神が、なんかその、最初からこの人を呪って、この人が地獄に行けばいいのにって思ってる人なんか一人もいないんですよ。11節から16節。口が食物の味を知るように、耳は言葉を聞き分けないだろうか。老いた者に知恵があり、年の長けた者に英知があるのか。知恵と力とは神と共にあり、思慮と英知も神のものだ。見よ、神が打ち壊すと、それは二度と立て直せない。人を閉じ込めると、それは開けられない。見よ、神が水を引き止めると、それは枯れ。水を送ると、地を覆す。力と優れた知性とは神と共にあり、 誤って罪を犯す者も迷わす者も神のものだ。知恵も力も思慮も英知も、もうすべて神のものだって。それは人に属するものじゃないって。老いた者に知恵があって、年の長けた者に英知があるわけじゃないって。それはその神に属するもので、神が人に与えるものだって。ヨブの友人たちは自分も含めて、またその先人たち、昔の人々が人間に過ぎないものであるにもかかわらず、すべてを知り得ようかって。知恵というのは、力というのは、英知というのは、優れた知性というのは、すべて神のものです。神が人に恵みによって与えてくださるものだって。神の御手が行うことに対抗できるものはいないだろうって。それは神がその御手で全てを収めておられるからだって。この17節から最後の25節まではそのことが書いてあります。神は義官たちを裸足で連れて行き、裁きつかさたちを愚かにし、王たちの帯を解き、その腰に星布を巻きつけ、祭司たちを裸足で連れて行き、勢力のある者を滅ぼす。神は信頼されている者の弁舌を取り除き、長老たちの分別を取り去り、君主たちを下げすみ、力ある者たちの腰帯を解き、闇の中から秘密を表し、暗黒を光に引き出す。神は国々を富ませ、またこれを滅ぼし、国々を広げ、またこれを連れ去り、この国の民の頭たちの悟りを取り除き、彼の道のない荒れ地にさまようせる。彼らは光のないところ、闇に手探りする。神は彼らを酔いどれのようによろけさせる。すべては神次第だって。13章1節から3節。見よ、私の目はことごとく、これをことごとく見た。私の耳はこれを聞いて悟った。あなた方の知っていることは私も知っている。私はあなた方に劣っていない。だが、神は全能者に語りかけ、神と論じ合ってみたい。で、ヨブは自分のことをまた主張しているわけですね。あなた方が知っていることは私も知ってますって。ただあなた方と違うのは、私は神と論じ合ってみたいんだって。ヨブにはなぜ自分がこのような状況にあるかわからないんですよ。私たちが知っているように、ヨブ記の一章二章を読んでるわけじゃないんですよ。なぜこのようになるかわからないんですよ。ただこの状況の背後に神がおられるということは知ってるんですよ。自分にこの状況を理解することはできないんだけども、神がこの状況を許可されて、このすべてを収めておられる。だってすべてはその神の御手の中にあるわけだから、その神がすべてを収めておられて、神にはその理由がわかってるって。私にはわからないけども、神にはわかってるって。だから、私は神と論じ合ってみたいって。理由を知りたいんだって。だ神に対して、その文句を言ってるわけじゃなくて、神に呟いてるわけじゃなくて、ただ求めてるんですよ。なぜですかって。だそうやって、そのヨブの神に対する叫びというのは生まれてくるんですよ。この三人の友人たちが聞いている神に対する叫びというのは、知りたいんだって。神と論じたいんだって。神が素晴らしい方で、神がその知恵を持っておられる方で、神が力を持って全てを収めておられる方だと知ってますって。ただ私はそれでも神と論じ合ってみたいんだって。なぜか知りたいんだって。だから神になんでですかって、なぜですかってその理由を聞くことは別に間違ってないですよ。もうこれはすべて神の御心ですから、私はそれをすべて受け入れますみたいな。嫌なのに、なんでか知らないのに、わからないのに、それを全部受け入れて、それをなんか、その、もう、全く私にはどうしようもありません。もちろんそうなんだけども、でも、神がなぜそのようなことを私に与えておられるのか、何を考えておられるのか、それを、その、聞いてもいいんですよ、神。答えるか答えないか、すぐに答えられるか答えられないか、それもわからないですけども。でも、神の前に聞いてみるのは、悪いことじゃ決してないですよ。4節から19節までは、ヨブのその友人たちに対する、まあ、ある意味、痛烈な批判ですよ。かなり厳しい言葉で、ヨブは、友人たちを批判しています。4節から19節。しかしあなた方は偽りをでっち上げる者。あなた方は皆、能なしの医者だ。ああ、あなた方が全く黙っていたら、それがあなた方の知恵であったのに。 さあ、私の論ずることを聞き、私の唇の訴えに耳を貸せ。あなた方は神の代わりに何と不正を言うのか、神の代わりに欺きを語るのか、神の顔をあなた方は立てるつもりなのか、神の代わりに言い争うのか、神があなた方を調べても大丈夫か、あなた方は人が人を欺くように神を欺こうとするのか、もしあなた方が隠れて自分の顔を立てようとするなら、神は必ずあなた方を責める。神の威厳はあなた方を奮い上がらせないだろうか。その恐れがあなた方を襲わないだろうか。あなた方の格言は灰のことわざだ。あなた方の盾は粘土の盾だ。一回ここで切ります。あなた方は偽りをでっち上げるもので、能なしの医者で、神の代わりに語り、不正と欺きを語るものだって。神の顔を立てようとするもので、神の代わりに言い争おうとするって。本当に神があなたのことを調べて大丈夫と言えるのかって。あなたの動機はどこにあるのかって。私はもう知っているって高ぶってないのかって。そんなこと言われてしまうと、もう、塩かけられたナメクジみたいになっちゃいますよ。いや、確かにそうなんですよ。自分が誰かのことを、裁いてたり、判断してたり、決めつけたりして、こいつはこういうことやってて悪いとか、この人はもうこんなこういう風になっちゃってるからもうダメだとか、自分でその人を裁いて、もうダメっていう風に言ってしまえる私は何なんだって。神はイエス・キリストを与えるほどに、私のことを、またその人のことを、かわいそうに思って憐れんでおられて、救いを与えたいと思ってるんじゃないんだろうかって。本当に神の何を私たちは知ってるんだって。私たちが知ってることは神が恵み深くて、憐れみ深くて、神はすべての人を愛しておられるということですよ。イエス・キリストを与えるほどに、すべての人が救われて、真理を知ってほしいと願っているということを私たちは知ってるんですよ。それ以上はわからないです。誰が救われて誰が救われないか、それは私たちが知る、よしもないし知ることでもないですよ。それなのになぜ判断するんですかって、なぜ裁くんですかって。それでその神の顔を立てて、私は正しいクリスチャンですって。あなた方は正しくない人たちですって。ああ、私のように正しければいいのにね、皆さんみたいな。そんな顔をしてしまうんであれば、私のこの行為を通して神の顔を立てようとしてるんですかって。神の前にそのまま出てって大丈夫ですかって。だ自分に呼ぶのその声を聞かせる必要がありますよ。もし高ぶってるところがあるんであれば他の人たちに対して。呼ぶは友人たちのそのに対して。あなた方が黙っているんであればそれがあなた方の知恵になっただろうにって。知りもしないこと、的外れなこと、偽りを口にするのは愚かなことだって。何も言わない方がよっぽど知恵があるって。もうこれもまたすごい批判ですよ。でも確かに言えてるんですよ。知らないんだったら知らないって言った方がいいですよ。別に知らないということは悪いことじゃないし、知らないということがその恥ずかしいと思うのはそれは自分のプライドじゃないですか。知らないんだったら知らないですよ。わからないんですよ。でも神は知っておられるんですよ。そしてイエス・キリストの家に、そのキリストの皆の家に私たちが祈ったら神が答えてくださるんですよ。もしかしたら私が願っているような方法かもしれないし、そうじゃないかもしれないけども、神は答えてくださるんですよ。私は知らないけど、すべてを知っておられる方がいらっしゃるんですよ。その方に私たちは聞くわけじゃないですか。ヨブの友達に対してヨブは、自分たちが神の代理人のように振る舞ってますねって。神の顔を立てようとして、神の事柄についてあたかもすべてを理解しているようにして、そんなことして恐ろしくないですかって。13節から19節は、黙って私の言うことを聞きなさいって。もしかするとここで誰かが口を挟もうとしたかもしれないです。ちょっと今黙っておきなさいって。私が今からまだ言うから、私の言うのを終わらせなさいって、聞きなさいって。13節から19節、黙れ。私に関わり合うな。この私が話そう。何が私に降りかかっても構わない。それゆえ、私は自分の肉を自分の歯に乗せ、私の命を私の手に置こう。見よ、神が私を殺しても、私は神を待ち望み、なおも私の道を神の前に主張しよう。神もまた 私の救いとなってくださる。神を敬わない者には、者は神の前に出ることができないからだ。あなた方は私の言い分をよく聞け。私の述べることをあなた方の耳に入れよ。今、私は訴えを並び立てる。私が義とされることを私は知っている。私と論争する者は一体誰だ。もしあれば、その時私は黙って息絶えよう。私の身に何が降りかかっても、私の神に対する態度は変わらないって。神がたとえ私を殺したとしても、私はなおも神を待ち望むって。ものすごいこの、信頼ですよ、神に対して。あと、神に対するその、なんていうかな、降参してるんですよ。もう神の御手の中に私はあるんだって。生きるのも死ぬのも神の、その、御心次第だって。神の御手次第だって。神が私のことを殺すならそれも結構って。私はそれに従いましょうって。神が私のことを生かしてくださるんだったら、それにまた従いましょうって。その中で、私は自分の道を、自分のその神とのその関係を神の前に主張するって。私は神を敬うので、神は私の救いとなってくださって、神は私のことを救ってくださるって、私を義と認めてくださるって。で、このヨブの時代の信仰義人ですよ。信じたらその信仰が義と認められるという。イエス・キリスト、私たちの時代、その新約に生きる者たちにとっては、イエス・キリストを信じるその信仰によって義と認められるんですけど。アブラハムも、その神のことを信じたので、神の約束を信じたので、その信仰が義と認められたんですよね。ヨブも、また、私の身に何が降りかかっても私の神に対する態度は変わらないし、神が私のことを殺したとしても私は神を、その、待ち望むんだって。神とのその関係の中で、私は神が私を救ってくださり、私を義と認めてくださるというその信仰があるんですよ。信仰が与えられてるんですよ。その信仰によって神はヨブを義と認めてるんですよ。ヨブにその決してヨブが清くて傷のないもので肉体でありながらその何の罪を犯してないと言ってるわけじゃなくて、神はそのヨブを義と認めてるんですよ。その生き方を、その信仰を、神の恵み深さ、神のその憐れみ深さを、罪を許してくださる方だということを信じる、その神に対するその信仰を神は義と認めてるんですよ。で、神のその義と認めるという、このスタンダードという、この基準っていうのは変わらないんですよ。旧約であろうと、新約であろうと。信じたら救われるんですよ。義と認められて。20節から、さっきもお伝えしましたけど、冒頭で、14章の最後までというのは、今度は、その、友達に対して、ソファルに対してではなくて、これから先は、ヨブは神に対して叫んでいきます。20節から、28節。ただ、二つのことを私にしないでください。そうすれば、私は御顔を避けて隠れません。あなたの手を私の上から遠ざけてください。あなたの恐ろしさで私を怯えさせないでください。呼んでください。私は答えます。あるいは私に言わせ、あなたが私に答えてください。私の不義と罪とはどれほどでしょうか。私の背きの罪と咎と、等を私に知らせてください。なぜあなたは御顔を隠し、私をあなたの敵とみなされるのですか。あなたは吹き散らされた木の葉を脅し、乾いた藁を追われるのですか。実にあなたは私に対してひどい宣告を書き立て、私の若い時の咎を私に受け継がせようとしてなさいます。とされます。あなたは私の足に枷をはめ、私の歩く小道をことごとく見張り、私の足跡に印をつけられます。そのようなものは腐ったもののように朽ち、シミが食い尽くす着物のようになります。ヨブの神への叫び。まあ最初のこの部分というのはヨブの願いですよ。一つ、まあ大きく分けると二つ。まあ彼は二つって言ってますかね。一つ目は、あなたの手を私の上から遠ざけてくださいって。このまま私を苦しめないでくださいって。神の手が、その苦しみの手、苦しみを与える手が私の上にあるから、その手をどうか私の上から遠ざけてくださいって。私をこれ以上苦しませないでくださいって。そのことを願ってるんですよ。そしてもう一つは、なぜ私がこんなに苦しむかという理由を教えてくださいって。私の咎が、私の不義と、罪とはどれほどなんですかって。私の背きの罪と咎とを私に知らせてくださいって。私に語らせてくださいって。どうか私に、を呼んでくださいって。そしたら行きますからって。 教えてくださいって、この二つのことをヨブは願っています。14章の1節から6節、女から生まれた人間は日が短く、心がかき乱されることでいっぱいです。花のように咲き出ては切り取られ、影のように飛び去ってとどまりません。あなたはこのようなものにさえあなたの目を開き、私をご自身と共に裁きの座に連れて行かれるのですか。誰が清いものを汚れたものから出せましょう。誰一人できません。もし彼の日数が限られ、その月の数もあなたが決めておられ、超えることのできない限界をあなたが定めておられるなら、彼から目をそらして構わないでください。そうすれば彼は日雇い人のように自分の日を楽しむでしょう。で、ただ苦しむだけが人の定めであるのであれば、どうか人、私から目をそらして私に構わないでくださいって、人は儚いし、その神の前に正しくもないですって、そのようなものに対してその神が目を向けて、その正しさを求めるのであれば、全く罪がないというものを求めるのであれば、一切その罪を神が覆わない、罪を許さないというのであれば、もうそれ苦しみでしかないって。でもどうか、もし人が儚くて、正しくもない存在で、で、何の望みもないんであれば、人から、あなたの目を逸らしてくださいって。私に構わないでくださいって。そしたら、その使うのもの、神に対して正しく生きるとかじゃなくて、自分のその肉のまま生きることができるから、神に構われないってことは、神を構わなくて済むってことになりますから、だから、その日雇い人のように、その日その日を暮らして、その幸せを見つけることができるかもしれないって。7節から12節。木には望みがある。たとえ切られてもまた芽を出し、その若枝は耐えることがない。たとえその根が地中で多い、その根株が土の中で枯れても、水分に出会うと芽を吹き、苗木のように枝を出す。しかし人間は死ぬと倒れた霧だ。人は生き絶えるとどこにいるか。水は海から消え去り、川は干上がり枯れる。人は伏して起き上がらず、天がなくなるまで目覚めず、またその眠りから起きない。人は死んだら終わりなのかって。木には望みがあるからいいなって。切り取られてもまた生えてくるって。根株が枯れたとしても、その水がそこに注がれるとまた生えてくるって。木には望みがあるからいいよって。でも人は死んだらもうそこで終わりじゃないかって。これはヨブが知らないからです。ヨブももちろんその神の前に正しいんだけども、すべてを知らないんですよ。もしかすると、その次の世界があるかもしれないって。でもないかもしれないって。ヨブは確信ができてないんですよ、この復活を。復活がなければある意味すべて不公平ですよ。日本に生まれたクリスチャンと、アメリカに生まれたクリスチャンでは全然違います。その背景が。受け入れられ方も。日本に生まれたクリスチャンと中国に生まれたクリスチャンでは全く違います。日本では ほぼというか、迫害という、そういうふうに言われる迫害はゼロです。中国では、その中国当局に目つけられたら、教会堂もすべて全部壊されます。連行されます。だからみんな地下に潜るんですよ。中東のイエス・キリストにある兄弟姉妹は、家族からは死を宣告されるんですよ。ある人がそのイスラム教徒から、またユダヤ人もそうですけども、クリスチャンになるっていうふうになったら、その人の葬式するんですよ。もう死んだってその人は。で、命を狙われるんですよ。反逆罪で。全然違いますよ。また裕福な国で、裕福な環境で育ったクリスチャンと、ものすごい貧困で育ったクリスチャン。全然違いますよ。もし次の世界がないのであれば、すべては不公平ですよ。神は公平でないんですよ。そのことから考えても、次の世界というのは必ずあるんですよ。復活は必ずあります。もっと確実なことは、イエス・キリストが死者の中から蘇られたということです。私たち次の世界があるというふうに確信していられるのは、イエス・キリストが復活したことを信じているからです。 キリストが復活したことを信じられないのであれば、次の世界は信じられないです。次の世界が信じられないんだったら、もうすべてが苦しいです。なんでこんなことが起きるんだってことばっかりだから。すべての帳尻は次の世界で合うんですよ。次の世界はある意味超シビアな因果応報の世界ですよ。どれだけこの世界で、この地上で神に対して私がその生きたかということが、如実に反映されるんですよ。必ず次の世界があるんですよ。イエス・キリストが蘇られたから。ヨブは、次の世界、その復活するのがあるかどうか、人には望みがないって言ってるんですけど、それでもこの絶望してる中で、望みがない中で神を認めるんですよ。13節から17節。ああ、あなたが私を黄泉に隠し、あなたの怒りが過ぎ去るまで、私を潜ませ、私のために時を定め、私を覚えてくださればよいのに。人が死ぬと生き返るのでしょう。生き返るでしょうか。私の苦役の日の限り、私の代わりの者が来るまで待ちましょう。あなたが呼んでくだされば、私は答えます。あなたはご自分の手で作られたものを慕っておられるでしょう。今あなたは私の歩みを数えておられますが、私の罪に目を留めず、私の背きの罪を袋の中に閉じ込め、私の咎を覆ってください。人は死んだらどうなるんでしょうかって。復活はあるんでしょうかって。神が私に答えてくださって、私を呼んでくださり、そのことを教えてくださればいいのに。ヨブは、その神がその作られたもの、被造物を愛しておられて、その一つ一つのそれぞれの歩みを知っておられるのを、ヨブは知ってるんですよ。だから神が自分のことを愛しておられて、自分を作ってくださったから。私がどのような歩みをしているかということを知っておられるということを、ヨブは理解してるんですよ。だから、その私を憐れんでくださって、その神が私の罪に目を留めないで、私の咎を覆ってくださいますように。そう、ヨブは願っています。でも、18節から22節で、でも結局、人には望みがないんだって、ヨブはそれで終わっています。しかし、山は倒れて崩れ去り、岩もそのところから移される。水は石をうがち、大水は地の泥を押し流す。そのようにあなたは人の望みを断ち滅ぼされます。あなたはいつまでも人を打ち負かすので、人は過ぎ去っていきます。あなたは彼の顔を変えて、彼を追いやられます。自分の子らが尊ばれても、彼にはそれがわからず。彼らが癒しめられても、彼には見分けがつきません。ただ彼は自分の肉の痛みを覚え、その魂は自分のために嘆くだけです。ヨブには確信がなかったんですよ。ヨブと私たちの決定的な違いというのは、私たちのイエス・キリストが与えられているということです。私たちの望みはイエス・キリストにあるんですよ。イエス・キリストこそが私たちの望みですよ。イエス・キリストが神と私たちとの間にあるもうこの絶望的にあるようなこのギャップを埋めてくださったんですよ。イエス・キリストが私の罪をあがなってくださったんですよ。神はその御子であるイエス・キリストを死者の中から蘇らせてくださったんですよ。ですから、私たちもまたイエス・キリストと共に蘇るんですよ。そしてイエス・キリストのゆえに、私たちは神の国を相続して、次の世界で永遠に生きるわけじゃないですか。今もしかしたらなんでこんなことが私に起こるんだろうかって抱えている人がいるかもしれないですよ。でもそれは、ヨブと同様に、神が私たちにより多くの祝福を与えたいからです。もしかしたらその祝福はこの地上で生きている間に与えられるものかもしれないし、次の世界にその宝として積んでおくものかもしれません。でも必ず神はそれを報いてくださって、私たちに与えてくださるもの、与えてくださるんですよ。必ず。牧師だからといって安泰とかそんなことありえないですよ。私以上に皆さんがこの地上で神に対して応答して生きたのであれば、次の世界で私は皆さんの下で働くんですよ。当然ですよ。妻は夫に従いなさいって。でも、その妻が夫に従うということを、この地上で神に対してやったのであればより、夫が妻を愛するよりね。そしたら、その妻だったものに夫が仕えることになっていくんですよ。次の世界で。もちろんそういうなんか、この肉的な感覚で、ああ、なんか収められてる、なんかこの野郎みたいな、そんなのはないはずですよ。 互いに愛し合うっていう。でも、どれだけ私たちが神に対して行ったかって、神に対してその神を感謝して、神に喜んで応答したかっていうのは神は知っておられるんですよ。この地上で終わってしまえば全ては不公平です。私たち思うんですよ。ああ、こんなんだったらよかったのにって。私の親がクリチャンだったらよかったのにとか。私が小さい時からもっとイエス・キリストのことを知ってればよかったのにとか。私の妻が、私の夫がこうだったらよかったのにとか。そしたら私もっとこういうことができたのに、もっと神に応答することができて、もっとその神に対して、神について知ることができたのにとかって言うんですよ。そんな言い訳にしか過ぎないんですよ。神はそれぞれにその状況を、その周りの環境を与えておられるんですよ。その中で、神が私たちに与えてくださる、その一つ一つの事柄を通して、神がどれだけ私のことを愛してくださっていて、神がどれだけ恵み深い方で、私のことを憐れんでくださる方かということを、それぞれ知る必要があるんですよ。迫害の中で生きているクリスチャンも、迫害のないところで生きているクリスチャンも、裕福なところで過ごしているクリスチャンも、貧困の中で過ごしているクリスチャンも、また本当にその世の中的なその成功の中で生活しているクリスチャンも、また世の中的には、その、なんていうのかな、負け組みたいな、そういうところに属しているクリスチャンも、それぞれ違いますよ。クリスチャンホームで育った人たちも、クリスチャンホームで育たなかった人たちも、それぞれに神が考えておられて、私たちが、イエス・キリストにあって一番の祝福を神から義と認められるというその祝福を受け取ることができるように、すべての人がそれを受け取ることができるように神は考えておられるんですよ。そこに気がついて、それを教えていただいて、毎日の生活の中で見つけていくんですよ。私たちに与えられている望みというのは。これがないから私ができないとか、そんなありえないんですよ。必要なものはすべて与えられるんですよ。イエス・キリストがそう言ったからです。時にかなった、その折にかなった助けを求めることができるんですよ。イエス・キリストが私の仲介者となってくださるからです。キリストの皆の上に恵みの御座に大胆に出ていけるからです。イエス・キリストが私たちに与えられているから、私たちには常に望みがあるんですよ。このイエス・キリストを私たちも本当にもっともっと受け取っていくことができますように、どれだけの望みが、この地上で生きるのに必要な全ての望みがイエス・キリストにあるんですよ。私の知識とか、私の体験とか、そこにはないです。私の物質的なものとか、経済的なものとか、健康とか、ないです。私の望みはイエス・キリストにあるんですよ。もうすでに一番必要な望みであるイエス・キリストが私たちに与えられてるんですよ。この望みについてもっと知ることができて、望みを持って、この地上を歩んでいくことができますように、今週一週間も、このイエス・キリストにあって歩んでいくことができますように祈ります。天のお父さん、あなたが私のことを愛してくださっていること、本当にありがとうございます。あなたの大きな憐れみと恵みを持って、私に最大の望みであるイエス・キリストを与えてくださっていること、与えてくださったことを心から感謝します。どうぞ、イエス・キリストについてもっと知ることができますように。イエス・キリストにあって、もっと望みを抱くことができますように。どうぞお助けください。お願いします。いろんなその状況の中で、苦しい中で、また貧しい中で、なぜそのようなことが起こるか私には理解できないような、そのような中で、どうかイエス・キリストにあって、望みを見出し続けることができるように、私の信仰を励ましてください。お願いします。あなたについて、あなたに対して、もっともっとその信頼して、あなたがおられるから大丈夫なんだという励ましを、聖霊によって、またお互いのこのフェロシップによって、与えられていきますように、どうぞ私たちを導いてください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。最後に、一曲賛美しましょう。